こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私のおばあちゃん認知症の祖母との暮らしは、漫画家ニコ・ニコルソンが認知症を発症した祖母と、その介護を担う母との暮らしを題材に描いたコミックエッセイである、2018年に講談社の KCX ハツキスから刊行された、中心にあるのは診断名を説明することではなく、家族の中で祖母の記憶、振る舞い、感情の現れ方が変化していく日々と、それを受け止めようとする側の戸惑いである。著者は祖母を単に介護される人として固定せず、長年の関係の中にいる一人の家族として見つめる。また介護の最中に生まれた疑問を心理学や介護の専門家への取材にもつなげている点が特徴である。個人的な体験の手触りと認知症を理解するための視点を漫画という読みやすい形式で交差させた作品と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、認知症を祖母が変わったという家族の実感から捉える本書の重要な特徴は、認知症を制度や医学用語から先に説明するのではなく、祖母と暮らしてきた家族が日常の中で変化に気づいていく感覚から扱う点にある。家族にとって問題になるのは記憶力の低下そのものだけではない。以前なら共有できた会話、習慣、役割分担、安心の作り方が少しずつ通用しなくなり、互いの反応を読み違えやすくなることである。近しい相手だからこそ、前はできた、なぜわからないのかという比較が生まれ、困惑や悲しさ、時には苛立ちも強くなる。本書はそうした感情を介護者の未熟さとして単純に裁くのではなく、関係の前提が変わる過程で起こる反応として描く。認知症の本人を症状の集合として眺めるのでなく、家族側もまた変化への適応を迫られる当事者であることがわかる。読者は正しい対応を即座に選ぶ難しさと、理解しようとする姿勢を持ち直す必要性を生活の尺度で考えられる。次に、記憶の喪失だけに還元しない不安と感情への視線。認知症を語る際には物忘れが代表的な特徴として挙げられるが、本書が扱う暮らしの重さはそれだけでは説明できない。記憶や状況の把握が不安定になると、本人にとって周囲や自分自身が予測しにくいものとなり、不安、怒り、混乱といった感情が表面化することがある。家族はその言動を自分への攻撃や拒絶として受け取りがちだが、背景にある不安定さを考えることで受け止め方を少し変えられる可能性がある。本書は感情が激しく動く局面を美談にせず、介護する側が傷つき疲弊する現実も視野に入れる。そのため、本人の尊厳を守ることと介護者が感情を抱え込まないことを対立させない。行動だけを止めようとするより、何に不安を感じているのか、環境や関わり方に調整の余地があるかを考える契機になる。症状の知識を目の前の人の感情を理解するための補助線として用いる姿勢が、この作品の実践的な価値である。母と娘が担う介護から見える家族内の役割と負担の偏り、祖母の介護は著者一人の経験ではなく、母と共に担う家族の営みとして描かれる。ここには介護が本人対介護者という1対1の問題ではなく、複数の家族の時間、仕事、体力、価値観、責任感に影響する出来事だという事実がある。誰が見守るのか、どこまで対応するのか、困った時に誰が判断するのかは、明文化されないまま特定の人に集中しやすい。とりわけ親子3世代の関係では、祖母への思いと介護を担う母への思いが重なり、著者は孫としても娘としても状況に向き合うことになる。本書は、検診だけを称賛して負担を見えなくするのではなく、家庭内で起きる緊張や葛藤を扱うことで、介護者にも支えが必要であることを示す。これは家族愛があれば介護を乗り切れるという単純な見方への慎重な補正でもある。読者にとっては、自分だけで完璧に担うという発想を離れ、家族内の負担を言葉にし、外部の支援も含めて考える出発点となり、そして専門家への問いを通じて経験を対応の知恵へつなげる。本書では、著者が介護生活の中で抱いた疑問に対し、心理学や介護の専門家に尋ねる構成が用いられている。これは家族の体験談だけでは答えが定まらない問題を扱う上で重要である。認知症の人の言動に直面した時、家族はどうしてこうなるのか、どのように接すればよいのかと考えるが、感情が切迫した場面では一般論をそのまま実行することは難しい。そこで具体的な困りごとから問いを立て、専門的な見方を重ねることで、経験を孤立した苦労話で終わらせず、理解と対応を考える材料にしている。ただし、本書は個別の家庭の経験を描く作品であり、記された視点を全ての認知症の人や家庭に一律に当てはめるものではない。症状、生活歴、同居状況、利用できるサービスは人によって異なる。だからこそ読者は、唯一の正解を探すためではなく、本人の状態と介護者の限界を観察し、必要に応じて専門職へ相談するための問いの立て方を学べる。 最後に漫画表現が可視化する、説明しきれない介護の日常、認知症介護を扱う書籍には解説書、体験記、実用書などがあるが、本書は漫画であること自体が内容と結びついている。介護生活では言葉にしにくい表情、部屋の空気、同じことが反復される時間、対応した直後に生じる迷いなどが大きな意味を持つ。漫画はこうした非言語的な情報や家族の内心と外側のやり取りのズレを一場面として同時に提示できる。読者は抽象的な説明を読むだけでなく、生活の中で何が負担になり、どこに過小しさや温かさが残るのかを具体的に受け取れる。深刻な主題を扱いながらも、日常には単一の感情だけが続くわけではないことを伝えられる点もコミックエッセイの強みである。一方で読みやすさは介護の困難を軽く扱うこととは異なる。本書は家族の現実を近い距離で描くからこそ、読者に安易な共感ではなく、自分の生活で起こり得る課題として考えさせる。結論として本書は、認知症の家族を介護している人、これから支援に関わる可能性がある人、そして認知症を知識だけでなく生活の問題として理解したい人に適している。すでに介護の宇宙にいる読者にとっては、自分の戸惑いや疲れが特殊な失敗ではなく、関係の変化に直面した際に生じうる反応だと捉え直す助けになる。直接の介護者でない読者にも、本人への接し方だけでなく介護を担う家族への支援が重要だと理解する入り口を与える。実用的な対応を学ぶ面では、専門家への問いを含む構成が有益だが、本書の価値は手順の一覧にあるのではない。祖母、母、著者という近しい関係の中で、理解したい気持ちと対応しきれない現実が併存することを率直に示す点にある。同種の解説書が症状や制度を整理するのに対し、本書は介護の感情的関係的な側面を漫画の場面として伝える。体験の具体性と専門的な視点を往復するため、認知症を一面的に見ず、個々の暮らしに即して考えるための読み物として際立っている。ご支援いただける場合は、ニコニコルソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。